今日は、内村鑑三物語の、後半ということで、お話を申し上げたいと思います。まあ、前回も申し上げたんですけれども、内村鑑三というこの人物に関しては、多分伝記が 10種類ぐらい出てると思うんですね。これほど多くの方々の心の中に非常に深いこうインパクトを残し、感動と感激を残した人物は稀有なことだと思います。また今に至るまで内村鑑三に対する研究書著作というものは途切れることなく刊行され続けています。これほどに時代を超えて、場合によっては国を超えて、この関心を引き寄せている、内村鑑三という方はやはり時代を超えて、また民族を超えて本質的なものを、私たちに発信しているがゆえに、私たちに尽きない興味を抱かせる、人物なんだと思います。今日は後半ということなんですけれども、前半の生涯を前回、見ただけでも、なんというその波乱に満ちた、ドラマチックな生涯であったことかと、驚くわけですね。本当に激動の明治の時代の中で、また、誰もシナリオを書くことができないような、そういう、波乱に満ちた人生を送りました。で、内村鑑三は後年面白いことを述べているんですけれども、前回述べましたその、最初の結婚、浅田武さんとの結婚がついにこう破れてしまって、それで、こう心を深く傷つきながら、一人の女性をも幸せにできなかった自分というものを見つめ直そうということで、私費留学ですね、アメリカに渡っていくわけです。で、後年述べていることはどういうことかと申しますと、もし私が自分が最初の結婚で幸せな結婚生活であったならば、多分上州群馬県のどこかで田舎牧師として一生終わったことであろうって言ってるんですね。で、結局その旗目にはとても不幸なことに見えたこの事件、また内村鑑三も本当にこの自分に対して、こう攻めて、食材の気持ちで、太平洋を越えていくというこの旅が、もしなかったならば、私たちが現在知る内村鑑三はなかったんだということを知らされるわけであります。不思議な神様の摂理だというふうに思います。さて、前回お話ししたところで、不敬事件ということを若干申し上げたわけなんですけれども、内村の生活がようやく落ち着こうとしていた矢先のそれは出来事であったわけですね。第一高等中学校、現在の東京大学なんですけれども、そこで教員の職が与えられて、学長から非常な期待を持って招かれたわけですよね。期待たがわず、内村は学生に大人気の教師となってまいります。しかし時代は非常に不穏な空気を強めている、そういう折に差し掛かっていたわけでした。文部大臣が、大日本帝国憲法発布式典のその日の朝、暴漢によって暗殺されるという不吉な事件が、起こったわけですけれども、それから、2年も経たないうちに、教育勅語をめぐるいわゆる不敬事件が起きたわけです。天皇睦仁というですね、そのような直筆のその天皇の署名に対して、敬礼しなかった、再敬礼しなかった、礼拝しなかった、これはね、大変な非国民である、大変な不敬の輩であるということで、天皇に対する非常に冒涜的な無礼な 行為をしたという、敬わざる罪、不敬罪ということで烙印をされて、第一高等中学校から、追い払われてしまうわけですね。そしてその渦中で、奥様が、亡くなってしまう。わずか1年9ヶ月の短い結婚生活、24歳で奥さんが亡くなってしまう。全国に枕するところない。ところがそれがようやく落ち着こうとした頃、再びまた攻撃の、が仕掛けられる。相手は東京帝国大学教授井上哲次郎でした。井上哲次郎は、内村鑑三の言い分をよく調べることなく、仏教側が出した内村鑑三の攻撃の文章を真に受けて、それから結論を出しました。時あたかもこの日本が 大日本帝国憲法に従い、また教育直後に従って、軍国家の、道を歩み始めていた、そういう時にあって、いわゆるその、国粋主義とは相入れないキリスト教を危険視する井上哲次郎のそれは、のろしであったというふうに思うんですね。攻撃の合図だったと思います。井上は要するに、耶穌教はもともと我が国に適合せざるの教えなりと言ってですね、内村鑑三を木っ端みじんに粉砕しようとするわけです。前回申し上げた通りですありますけれども、それに対する内村鑑三の反論は実に見事なものでした。これは本当に読んでいない皆様がおられましたならば、ぜひご一読をお勧めしたい。論理がしっかり通っていて、また相手に対する尊敬礼儀を失わず、かつ本当に鋭い言葉で井上に反論しています。さすがの井上もこの内村の反論に答えることができなかったんですね。しかし世の中というものは大体そうなんですけども、最初に言ったものが勝つということですね。で、反論しても、もうすでに体制はもう固まっていて、反論を聞く耳を持つ人がもういなくなっている。あまりにも最初の先入観が強いものですから、しかも東大の教授がそういうふうに言ったということであるならば、背後に権威もありますしですね、教育直後のその指導書まで書いた本人でありますので、もはや内村には勝ち目がなかったという、そういう状況になっていたわけです。ここまで追い詰められた内村鑑三のその後の人生を今日はたどりたいと思っています。皆様のお手元に資料があるでしょうかね。今日は後半ということなんですけども、その後内村は学校という場所を追われていくわけですね。その中で、彼はある本を書きます。これはキリスト信徒の慰めという本なんですね。で、このキリスト信徒の慰めは内村鑑三が書いた数多くの書物の中でも名著の中の名著と言われているものであります。このキリスト信徒の慰めは、第一章、愛する者の、うせし時、これは奥様を亡くした時のことですね。第二章、国人に捨てられし時、黒人に捨てられし時、これは不敬事件を起こして日本全体から放逐される、捨てられるという経験が元になっています。第三章、キリスト教会に捨てられし時、これはキリスト教会から捨てられるというのはどういうことかといいますと、北越学館の事件ですね。北越学館追い出される。それから、母教会である札幌教会から自ら脱退して信仰の友に類が及ばないように自ら脱会届を出すというね、そういうことでキリスト教会も内村を攻撃する人々が多数いたことを物語っています。第4章は 事業に失敗せしとき、第5章貧に迫りしとき、第6章不治の病にかかりしときのこの6章からこうなっているわけですね。いずれも人生がこれでもう終わりではないかと思うほど追い詰められた時に慰めはあるのか、動かぬ頼りにできるものはあるのかという深い問いに対する答えであったわけです。これは内村自身の経験を踏まえていたために、まあ、読むものをして本当に感動に身震わせたものでありました。これは非常に薄い本ではありますけれども、与えたインパクトは非常に大きなものがありました。この本は再犯に次ぐ再犯を継いで、それから17年後のことですけれども、その17年後の改訂版のところで内村鑑三の父親義行ですねの言葉を内村は引用しています。この書なりて今や何じゃシストもかなり、この本ができたからにはもうお前いつ死んでも大丈夫だと、後世あるいは何時の精神を知る者あらん、後の時代にあるいはお前の思っていること、魂の、悩みを理解する者が現れるであろうと、こういうふうに、まあ、言ったということですね。また信仰上の恩師、内村鑑三に洗礼を授けたハリス監督はですね、この書けだしペンが君の手より落ちて後まで存せん、これは、あなたがもう文筆業を、やめても物を書くことをやめてもずっと後の世までこの本は生き残るであろうと、こう言ったということですね。キリスト教会自身からの評判は芳しいものではありませんでした。なぜか第3章キリスト教会に捨てられしときってありますからね。だけれども一般には非常に大きなインパクトを残したわけです。でこの書が非常に、好評であったということに勇気を得て、内村鑑三はこれからは文筆で身を立てようという決意をするわけです。まあ、これは容易ならないことですよね。収入はまあ当てどもない、いくら来るかもわからない、見込める収入はどれほどあるかもわからないということです。けれどもそういう不安の中にあっても彼は信仰によって新たな、まあ、出発をしたわけですよね。もう一冊の名著と言われている旧安録、平安を求めた記録というのがあります。まあ、これは非常に深い内省の記録ですよね。ここの序文のところをちょっと引用させていただきたいと思いますけれども、人は罪を犯すべからざる者にして罪を犯す者なり、彼は正常たるべき清いという意味ですね、正常たるべき義務と力とを有しながら正常強からざる ならざる者なり、彼は天使となりうるの資格を備えながらしばしば禁獣獣、ですねとまで下落する者なり、登っては天上天の上の人となりうべく下っては地獄のガキたるべし、無限の栄光無限の堕落ともに彼の達しうる境遇にして、彼は彼の生息する地球と同じく絶頂絶下の両極点の中間に存在するものなり、非常にスケールの大きい書き出しであります。この平和を求めた記録旧安録の中には、彼がつまり内村鑑三がどうやって罪という問題を克服したかという記録が書かれているわけですね。アウトラインを若干申し上げますと、教会の、信仰覚醒運動リバイバルに預かろうとして行ってみて、そこでいろいろな人間的なものを見てがっかりして帰ってきた。第二に学問に専念して罪を離れるとしたけれども失敗した。第三に慈善事業に励んでみるがなおも罪から逃れ得なかった。これはエルヴィンの白痴院での経験が踏まえられていると思いますね。神学を研究しても家庭を作ってみても何をしても罪から逃れ得ない。しかしついに十字架上のイエス・キリストを仰ぎ見て罪のまま義とされることを悟って真の平安を得る。これはシーリー先生の言葉、 君のするところは子供が植木を鉢に植えてその成長を確かめようと毎日その根を抜いてみると同じである。なぜ君の罪のために十字架にかかり痛めしキリストを見上げぬのかという、あの第二の誕生を促した先生の言葉がこの書のある意味で結論になっていることですね。非常に自らの経験を踏まえた深い魂の記録であります。講演としてまた書物としても残った後世への最大物、これはお読みになった方もとても多いんではないでしょうかね。明治27年、箱根の芦ノ湖畔で開かれたあの講演会ですね。これは後の世に残せる最大の遺産とは何か。まず金、金銭を卑しんではいけない。金によって多くのことが成し得るというんですね。神のために用いればよい。でも金も最終的なものではなく、これを使える人もごく限られている。2番目に事業、後世残る事業を残すということも、これもまた最大遺物である。けれどもこれも万人のできることではない。3番目に書物、言い方を変えれば思想、これも後世の人を潤し、また励まし、力を与える有益なる遺産である。しかしこれも万人ができることではない。最後に残るものは何か、そしてまた万人できることは何か、それは、勇ましく高尚な生涯であると言ってですね、その例をいくつか実例を挙げています。これは非常に深い大きな感動を与えるもので、この講演は、文字となり本となって、日本の若者に読み継がれていきました。これは、内村鑑三が、直接学問を受けることはなかったんですけども、入学した時にはすでにアメリカに戻っていたウィリアム・S・クラークが、任期を終えて8ヶ月の札幌の学校の職を終えて帰る時に見送りに来た学生たちに残した有名な言葉、 Boys, be ambitious、少年よ大志を抱けという、このアンビシャスという野望を抱けという普通考えればどういうことを言っているのかと思う、この言葉の解釈を内村鑑三なりに解き明かしたものがこの後世への最大遺物のメッセージであったと言われるんですね。すなわちそれは誰にでも残せる遺物とは、残せる遺産とは勇ましく高尚な生涯であると、こういうことですね。これは背後にキリストに対する信仰というものを前提としていることが文面から伝わってくるわけであります。この後世の最大物を読んで、また講演を聞いて、次々と青年たちがそれを実行に移し始めたという歴史的なことがたくさんあるわけですよね。パナマ運河に日本人ただ一人参加した、工事に参加した青山という方がいますけれども、彼もまた事業を残すという意味において内村鑑三の弟子として、その、言わんとするところを彼は、実行に移した人で、あります。またそれ以外にもですね、有名な著書としては How I Became a Christian、 これは英語で書かれたものでありました。札幌の学校の経験が非常にユーモラスに、また、楽しく具体的に書かれているだけではなくて、アメリカでの経験等も書かれていて、非常に、1階のその異邦人と言われている日本人がどのようにしてクリスチャンになったかということは、非常な興味をヨーロッパにおいて巻き起こしたわけですね。残念ながら、アメリカで売れると思いきや500部も売れなかったということを聞いて内村は非常にがっかりするんですけれども、その後思いがけないことに英語で書いてあったものですから、英語を他の外国語に訳すのははるかに簡単なことでしたので、内村の知らない間にドイツ語やフィンランド語やフランス語やヨーロッパの言語に訳されていきました。それは非常にこう後の話とも関わっていくんですけれども、 なぜヨーロッパでこれほどの反響を巻き起こしたかという実は理由はですね、日本が大国ロシアと戦って勝ってしまいますね。1904年から5年の日露戦争です。がぜん日本に対する興味がヨーロッパに巻き起こったわけです。あの世界の大国ロシアに弱小国日本がなぜ勝てたのか、日本という国に対してまた日本人に対してほとんど無知であったヨーロッパの人々にとって、この How I Became a Christian というこの本は格好のその、学びの材料になったんですね。それは政治を司る、クレマンソー首相から始まって庶民に至るまで幅広い読者層を獲得しました。そして非常に深い共感を得たわけです。そして知らない間に、ヨーロッパでベストセラーになったんですね。当時のことですから、印税が本人著者のところに届くまで何ヶ月も何ヶ月もかかりますけれども、それがようやく届いた時、内村家はもう餓死を覚悟するほどの窮乏の淵にありましたが、その印税で飢餓を免れたという、これまたドラマチックな話があります。ドイツ語版を訳した方は後で内村鑑三門下に入門している人ですね。他にも代表的に日本人、これも英文で書かれました。The Representative Men of Japan、 その中に西郷隆盛も入っておりますし、また上杉鷹山とかですね、中江東司とか、そういう方々が日蓮まで入っています。この日蓮まで尊敬しているっていうんですから、北越学館で宣教師団と衝突するわけですよね。けれども内村鑑三はキリスト教が日本に入る前から神は日本に対してお取り扱いをなしてこられたんだという考え方を持っていたわけですね。皆さんご存知の方が多いと思いますけれども、アメリカの大統領でジョン・ F ・ケネディという、1963年11月22日ダラスで暗殺されてしまった悲劇の大統領でありますが、このケネディが43歳颯爽と、若き大統領としてアメリカでに登場したときに、世界中は彼の一挙手一投足に注目しました。日本のメディアもケネディにインタビューを申し込んだんですね。そして日本のメディアの一人がこう聞きました。ケネディ大統領、日本人で誰か尊敬する人はいますかって聞いたんです。間髪を入れずにケネディは答えました。上杉鷹山です。記者はびっくりしたんです。日本人、普通の平均的日本人は上杉鷹山と聞いても、は誰のことでしょうって言いますよね。でもアメリカの大統領がね、なんで上杉鷹山知ってるんだ、米沢藩を立て直した名君中の名君ですね、なぜ知ってるんだ。その理由はNHK は取り上げませんでしたけれども、内村鑑三が書いた、代表的日本人、原文は原書は英語ですからね、ケネディが内村鑑三の、代表的日本人を読んでいたということですよね。そこまで NHK はちゃんと紹介してほしかったなと思うんですね。他にもいろいろな方々に多くの影響を与えて、日本が欧米から理解される橋渡しをしたのは、内村鑑三のこの英文の書物、また二戸稲造の武士道という、これも英文で書かれたもの、これが日本人に対する尊敬、評価を一挙に高めたということは、歴史は無視していますけれども、私たちは忘れてはならない大事な貢献であったのではないかなというふうに思います。そんなふうにして、講演と文筆で身を立てるという内村の新しいその人生の航路が定まってきたという、こういう岐路にですね、私たちは行き当たるわけであります。そしていよいよその文筆が火を放つような華々しい時期が到来するわけですね。私はこの時期のことを勝手に獅子保佑なんていうふうに名付けましたけれども、まさに内村が 声を発するということは、獅子が吠えるような威厳と、また、影響力を日本中に及ぼしたと言っても過言ではないんですね。あの不敬事件で一躍、自分の意思とは反して、日本でつつうらうら知らぬものがないほど、まあ、名前が通ってしまった内村鑑三でしたので、もう日本のどこに行っても講演会に宣伝をしなくても人が集まってくるというような、まあ、著名人の中の著名人になっていたわけですよね。そして、満潮法、まあ、正式にはよろず潮法というんですけども、一般には満潮法とも呼ばれましたが、この満潮法というのは黒岩類公という人、これは内村鑑三の一級上の札幌の学校の先輩の息子ですよね。息子か弟さんでしたかね。彼が設立した会社、新聞社であります。これが非常に三面記事を主流とする、まあ、低俗な新聞という評価があったんですね。ですので、まあ、大衆受けをするそういう新聞であったんですけれども、黒岩類考はこれを何としても一流の新聞にしたいということで、なんと英文主筆欄に内村鑑三を招くわけですよね。まあ、他にもいろいろな方を招いて、よろず朝報が面目を一新するわけです。そして数年後には、まあ、日本を代表する、クオリティペーパーですね、高級新聞になっていくわけですね。でここに懇願されて、入社するわけです。そして3番目の奥様の岡田静子さんと結婚した時には、タンスの中も空っぽ、押し入れの中も空っぽ、あるものは本だけという貧しさの極みの中で、そのうち月給100円取ってみせると言って、まあ、あなた冗談をおっしゃってというふうに静子さんから笑われていたんですけども、なんとよろず朝報に入社して給料、100円だったんですね。今でいうと100万円ぐらいですかね。ほら現実になっただろうと、こういうわけですね。まあ当時としてみれば、大学教授並みの、まあ、今の大学教授と違って当時の大学教授の給料は破格でしたからね、そのような高給取りになったわけです。ずっとよろず朝報に勤めてくれればいいものを、内村鑑三今までも学校に勤めては3ヶ月で辞め、4ヶ月で辞め、長くても5ヶ月で辞めちゃってますよね。でよろず朝報もなんと1年3ヶ月で辞めてしまってるんですね。これは家計を預かる奥様としてみれば、あなたもうちょっと辛抱して石の上にも3年というからもうちょっと頑張ってというふうに奥様はきっとおっしゃりたかったんではないかなと思いますけれども、まあ、内村はひとところにずっととどまらない人であったわけですよね。でもこの英文で言いたいことを彼はどんどんと発信するわけです。まあ、英米の植民地主義、キリスト教国と言いながら根っこにあるのは植民主義ではないか、貪欲ではないか、非常に激しく攻撃をします。それから薩長の反幕政治を批判します。まあ、今の明治政府は薩長からなっているけれども、これは非常におかしなことだと言うんですね。つまり薩摩も長州ももともとは攘夷派であったではないかということですよね。で、小栗上野介とかそういう方々が日本を開国するために命を捨て、また血を流して開国への道を開いたのに、それを横取りして名誉を全て自分の手にするという、この薩長のやり方というものは自は断じと認めることはできないという、まあ、激しい、論陣を張ったりするわけであります。まあ、大変興味深いことに、この時代に3つの、クリスチャンの若い人々からなる信仰の、結束固い集団ができましたね。信仰の結束が固いということでバンドと呼ばれるんですけども、札幌バンド、熊本バンド、横浜バンドというふうに言われるんですけども、なんとその3つのうちの2つ、 札幌バンドは、ウィリアム・S・クラーク、もちろん学者でありましたけども南北戦争の軍人なんですね。熊本バンド、リロイ・ジェーンズ、彼もまた南北戦争の軍人でした。この3つのうちの2つが軍人のクリスチャンによって作られたあの信仰の、集団であったということは、この時代のあのキリスト教、信仰の在り方を、こう見定めるのにとてもあの、役立つあの角度というか見方ではないかなと思っているんですね。まあ、つまり、主君を失った武士たちが新たな主君として見出したのがイエス・キリストであったということですよね。幕府に見捨てられ、また薩長に見捨てられ、その彼らがイエス・キリストのために命を捨てる、というその武士道と相通ずるものがあったということは、あのこの明治の時代のキリスト教の在り方として私たちは見落とすことができないなということを思わせられます。非常に男性的なキリスト教だったんですね。今のキリスト教はどうでしょうかね。神は愛なり、それは結構ですけども、どちらかというと母性愛的な、何でも許してくださる神様ってね、そういうこう母性愛的な、女性的な神様のイメージを多くの方々が持つわけです。でも明治の時代のこのキリスト教が今のキリスト教と全く趣を異にするのは非常に男性的であったということですよね。で、聖書を見てまいりますと、特にあの旧約聖書を見てまいりますと、神様は母のような優しさを持っている方でもありますけども、父親のような厳しさを各所でいろんなところで表しておられます。父親の厳しさと慈愛、これが見事にあの聖書の中で調和していることですけれども、特に明治ではその厳しい神様の面というのは大変強く出ていると思います。そしてまた東京独立雑誌というものを作るわけですね。内村鑑三はの好きな言葉が独立なんですよ。札幌の教会も後に自分が書かれた教会は札幌独立教会、今もありますね。そして弟子たちもいつまでも身辺に置くんではなくて独立を促すわけですね。場合によってはものすごい剣幕で追い払うがごとく雰囲気で、弟子たちを独立させる、まあ、こういうあの、内村鑑三のその気概というか性格は、雑誌の名前にまで現れますね。まあ、言いたいことをはばからずに言うというこの東京独立雑誌は政府を攻撃する記事で満ち満ちていました。そして編集に入った人々も、他人の欠点を指摘するのに非常に鋭く、自分の欠点を認めるのに、なかなか鈍いという、このようなちょっと偏ったあの批判精神旺盛は結構ですけれども、他人を受け入れる許すということにおいて非常に強硫というか、心が狭いというか、そういう面を、がだんだん現れてまいりまして、ついに廃刊となってしまいます。後に、内村は自分がこんな文章を書いていたことが今となってみると恥ずかしいなっていうことを言っているほど非常に急激なというか過激な言葉が満ちていたんですけども、当時の若者はあのまさに政治に物を申すということはこういうことなんだということで、政治の主権者としての日本国民としてその発言のその根拠を内村鑑三のこの東京独立雑誌に見出した若者は非常に多かったんですね。非常に熱狂を博した雑誌でした。しかし、これはやはり攻撃を旨とするようなものであって、これは神様のお心精神にふさわしくないということで、後に死ぬ直前まで続けることになる聖書の研究という月刊誌を始めるわけですね。これが非常に深く広い影響を及ぼしました。毎月毎月内村鑑三自身が発想の事務までやるわけですけども、5000部出してたって言いますからね、毎月毎月ですよ。 で、その5000部出すんですけども、それがまたいろんな人の手に渡ってまた読みますから、多分読者数は数万人ということでコンスタントにあったんではないかなと思います。知識人、若者が多くの読者の中に多くを占めていました。非常に深い広い影響を与えたわけですね。まあ、そんな折しも、足尾銅山鉱毒事件、という、社会的に大きな事件が起きるわけです。栃木県の足尾銅山は、まあ、あの戦争に必要な有料な銅をたくさん生産するということで、政府の手厚い保護を受けるわけですけれども、ご承知の通りに銅というのは非常な猛毒でもあるわけですね。ですから銅を掘っていくということは環境に多大な負荷を与える。渡良瀬川はたちまち稲穂が枯れて、その鉱毒を含んだ水でお米を研いで食べる流域の農民たちは皆病にかかってしまう。まあ、大変な惨劇が起きてしまうわけですね。ここに敢然と立ち上がった人物が田中正造でありました。田中正造は政府と結託をして財を貪っている古川一兵衛と対立します。そして聖書の研究と言っている内村鑑三に、あなたは聖書の研究などしていないで、足尾に来て私と一緒に反対活動しなさいといったような、まあそういう人物であったんですね。ところが田中正造もだんだん自分があの天皇陛下のがお通りになるその行列の前に自ら群衆をかき分けて、天皇の、住むその前に土下座をして直訴状を渡して、まあ、大変な事件を起こすわけですね。そしてあの帝国議会においてこの鉱毒事件を取り扱ってもらいたいというようなことで命がけの直訴状を渡すなんていうことまでするんですけれども、しかし結局のところ要はその戦争ができる国家づくりということに邁進して、鉱毒事件はあってなきがごとしという政府は無視の態度を決めるわけです。田中正造も自分のその社会運動の限界を感じていたんですね。そして田中がこの牢に放り込まれていた時、この直訴状のことの関係だったと思いますけれども、ある人が新約聖書を内村鑑三ではないんですが差し入れてくれた。それを田中は読んだ時に、ああ自分はなぜこんなに尊い大事な書物に今まで気がつかなかったのか、この新約聖書を、意味するところを自分が理解するのにおそらく3年は最低かかるであろう、自分は今この老境に達したけれども、この聖書に触れたことが何より嬉しい、そしてまたこれは自分にとってかけがえない書物だということで、新約聖書を読みふけるわけですね。そしてクリスチャンになるんです。田中正造の最晩年は、まあ、クリスチャンとしての生涯であったということは大変に興味を引くところであります。古川一兵衛は、まあ、そういう、この政府の保護を得ながら莫大な富を得るんですけれども、内村鑑三たちが行っておりますところの、その足尾銅山反対事件、反対の運動の、その講演会等に、その奥様や奥様の女中が、まあ、参加していくということがあるわけなんですね。木下直江だったでしょうかね、の講演会にこの女中が出るわけです。そして彼女は一生懸命それを聞いて涙しながらこの講演の内容をメモしていく。そしてそれを古川一兵衛のその奥様に講演会出てきなさいと使わされていったわけですけども、それを見せた時に自分の主人がこんなことをしているとはと絶望のあまりに奥様が川に身を投げて、まあ自殺をしてしまうというような、まあ、実に気の毒な事件も、まあ、起きたりするわけであります。 まあ、そのような非常に大きな問題を投げかけたこの足尾銅山鉱毒事件でありましたが、内村鑑三はこの古川一兵衛を憎むだけではいけない、彼をもまた許す心を持たなければならない、またあるいはその事実よりも過大に鉱毒の被害を伝えるのはよろしくない、事実に基づくものだけを公表するべしと言ってですね、科学者としての客観性を持った非常に公平な見方も紹介しておりまして、非常にこの鉱毒事件の中にあっても内村の存在はひときわ重要なものがあったと思うわけなんですね。さてその関連で言いますと、この銅山開発というのはこの戦争との非常に深い関係があるわけですよね。内村鑑三は当初は日清戦争義戦論という説を展開していました。シナに、まあ、当時の呼び名ですね、に蹂躙されている朝鮮を解放するためには日清戦争やむなしと、こういう考え方をこう持っていたわけです。そしていろいろ見聞きするその不正や不義に対して、日本がここに関わることは実に歴史的な意義のあることだというようなことを言うわけです。けれどもその日清戦争が終わったあと、日本は勝利におごって実にその無残な結果になっていくわけですね。それは日清戦争が終わった後、結局伯爵だった人が公爵になるとか、あるいはお妾さんの数が増えただけだとか、そして何億という莫大な戦費を使いながら何万という尊い命を失ってしまった、そして日本国民の負担はますます増えた、一体日清戦争をしてよかったことは何なのか、それは要するにその指導者の一部が位が上がり、また富が増したということだけではないか、これは決して外国の国々の解放にもつながらなかったし、また人々の生活を向上させる意味もなかった、なんという無残なことかと言って、自分が日清戦争を支持したことを非常に深く恥じるんですね。内村は自分が代々武士の子であったということから、戦争に対して非常に見方が緩やかなところがあったことを痛切に反省しなければならないと、まあ、懺悔ともいうような文章を掲げています。この資料の右側の方に家父の序やというのがあるんですけれども、家父というのは要するに夫を失ったやもめのことですよね。序や、大晦日を迎えて、明日は正月というその時に、夫を失った家父の、寂しさ、惨めさ、悲しさを見事に歌った詩であります。まあ、内村鑑三は愛吟という翻訳詩集を出したりしてもおりますけども、その翻訳詩集も素晴らしい翻訳詩集でありますが、自らもたくさんの詩を残しています。簡潔で力強いのがその持ち味です。この家父の序やというのは明治29年歳末、軍人が戦勝に誇るを憤りて読めるという注が施されています。全部は読みませんけれども、出だしの部分だけ、月清し星白し霜深し夜寒し、家貧し友少なし、年尽きて人帰らず、思いは走る西の海、涙は凍る異界湾、南の品に島に船で接し、恋しき人の後ゆかし。本当にその、愛する夫を送り出したけれども今や戻らない、そして人々は戦勝におごり、軍人は勝利を祝っている でもこのやもめたるその女性はただ一人わびしく年の瀬を迎えているということですね。非常に切々と迫ってくるこの詩であります。これは内村がこの日清戦争の結末を深い印象を与える詩としてまとめたものですけれども、ここに戦争がもたらす悲劇、悲惨、破壊の凄まじさが伺われるわけですね。しかもこの家父の上映を見てみますときに、内村は大正構想から戦争の可否を是非を論じるんではなくて、庶民の目線からこの戦争がどれほど悲惨なものかということに目を向けているということですよね。そしてこの日清戦争を支持していた内村は、今度は日露戦争を迎えるにあたってが近づくにあたって非正能を展開するわけですね。そして日露戦争における非戦論というこの内村のスタンスは今なお多くの私たち日本人にも深いインスピレーションを与えているどころか、当時の人々の中にもこの非戦論は多くの共鳴者を得たわけですね。当時の明治政府はいろいろ問題はありましたけれども、もし褒めることがあるとするならば、こういう政府に真っ向から反対する声も封殺することはなかったですね。言論の自由を封じることはなかった、その点においては度量が広かったという部分もあったかもしれないなというふうに思います。そして、内村のこの活躍のこれはある意味で、ピークといいましょうか、最盛期の時代の、お話で、ございます。そうですね、はい。そしてさらにこのような今や言論界において押しも押されぬ著名人となった内村でありましたけれども、その信仰をまた得をしたって多くの春英が内村門下に集うことになります。これは非常に不思議なことでしたけれども、時あたかも後に国連国際連合事務次長になっていきます新渡戸稲造という札幌農学校の親友がいるわけですけれども、新渡戸稲造を慕って大勢の一高の学生がですね、先生我々に聖書を教えてくださいというふうに来るわけです。しかし新渡戸は国際連合の働きその他、大変国際問題で、忙しいわけですね。外交の面において今や欠かすことができない人物でありました。それで自分にはその時間がないが立派な先生がいるから紹介しようと言って紹介したのが内村鑑三だったわけですね。そして大勢の一高生が内村鑑三の門を叩くわけです。その中から大勢のクリスチャンが誕生していくわけですね。黒崎幸吉、有名な聖書学者です。藤井猛、塚本寅次、沢田連蔵、後の国連大使ですね。この奥様が沢田美希というエリザベス・サンダースホームの、方ですね。前田多聞、後の文部大臣ですね。この娘さんが神谷美恵子さんですね。三谷高政、侍従長とかされた方ですね。森戸達夫というね、文部大臣も経験された、方ですね。こういうような方々が、内村鑑三門下に集った春英だったんですね。でもそれだけではなくて廃教者となっていった方々も出てしまったんですね。それは劇作家で有名な幼い薫、それから人妻と心中してしまった有島武雄、小説の神様と言われた志賀直哉、それから小説家の政宗白鳥、これらの方々もまた内村鑑三の講演を聞き またその門下に連なり、薫陶を受けて非常に深い影響を受けた方でしたけれども、最後は信仰を捨ててしまった方です。こういう、まあ、非常にインテリといいましょうか、知識人というのが内村鑑三のお弟子さんだったのかといいますと、実はそうではないんですね。もういろいろな社会層の方々が内村鑑三の弟子となっていきます。その中の 1,2 名を挙げるとするならば、高橋ちさ子という方がいます。岩手県花巻の方ですね。この方がその岩手から上京して内村の家に女中として住ませてもらいたい、先生からぜひ聖書を教えてもらいたいということで来ます。ですけれども内村から追い返されてしまう、追い返されても追い返されても来る。そしてついに内村は彼女を女中として内村邸に迎えるわけなんですね。そのちさ子の信仰の純粋さ、伸びやかさ、その神様を慕う心の偽りのなさ、これは内村をして我が娘と思わせるほどの愛情を感じさせるものでした。ちさ子は内村の実の娘ルツ子と、もう親友となってですね、これは、まあ、岩手の名家の出身の女性だったんですけども、よくその務めを果たし、キリストのしもべとしての、品性、また聖書に関する深い洞察知識を身につけた立派な信仰者になったんですね。ところが彼女は26歳でこの世を去ってしまいます。私が死ねば必ず先生は来てくださる、私が死ねば必ず先生は来てくださる、こう言い残しながらちさ子は、死んでいきました。内村はこのちさ子の訃報を聞くや否や、取るものもとりあえず自分の娘ルツが重病にかかっているにもかかわらず岩手へ飛んでいくわけですよね。そして、この告別の時に内村が、話を頼まれるんですけども、もう絶句してしまって、その言葉が出てこない、涙涙涙、後にも先にも内村鑑三が話を始めて15分間、中断したというか話ができないほどに嗚咽していたというのは、この高橋ちさ子の葬儀であったというふうにその場にいた方は述べているんですね。藤沢時吉という方は長野県の木島平出身の方なんですね。内村鑑三の名声を聞いて彼は人力車を引いて東京まで行くわけです。山を越え谷を越えてですね、行くわけです。そして内村先生をよろず諜報者までお運びするんだということを生きがいにして、彼はぜひその内村先生を会社までね、送り迎えする役割を私にやらせてくださいと言って音吉は頼み込みます。まあ、ある種のヤクザ者であったんですけども、一本気な方で、何を隠そうここにある一番最初に出た内村鑑三伝を書いたのはこの藤沢音吉なんですね。でも彼は教育がないので、これを助けてくれた方がいらっしゃいます。これは梅子先生、ということでお話をした増本梅子さんの、長男でしたかね、増蔵さんがほぼ全体を書いてるんですけども、藤沢音吉も関わっている最初に出た内村鑑三伝なんですね。で、この人力車が非常にもうボロボロで、なんか乗るのも恥ずかしかったというふうに言われますけれども、内村は喜んで弟子として迎え入れて、最後、その死ぬ間際に非常に苦しくて、こう誰かにこう抱きかかえてもらわなければ、息もできないという、そういう時に音吉お前に頼むと言ってですね、内村は藤沢音吉に抱かれて死んでいくんです。まあ本当に身分の高い人も、 低い人も全然関係なく宇都村をしたい、そして日本のその後を変えていくというのは痛快ドラマチックな話であります。